シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。さあ、最初にお届けするのは、はい、目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話をいろいろ聞いてみたいなというコーナーです。今夜はですね、はい、2022年度多摩映画祭、多摩ニューウェブある視点部門で入選作に選ばれましたソウルマン。こちらの映画の宮野智樹監督と織野正樹撮影監督にスタジオにお越しいただきました。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
いいですね、宮野智樹監督、名前言ったらはいってしてくださって、ちょっとケイちゃん先生気分になりました。はい、宮野くん今日も元気ですねみたいな気分になりましたけれども、
絶対皆勤賞だなって思います
よ
ね。
そうですね、織野くんも元気に返事してください。
はい。
たまに遅刻するタイプ。
はいだけでそんな判断するんですか。素敵な占い師がいますけれども、さあ改めまして、今ご紹介しました2022年度多摩映画祭、多摩ニューウェーブある視点部門入選作のソウルマン、こちらのね映画がどんな作品なのかというお話を聞いていきたいと思います。うん、宮野監督、このソウルマンっていうのは、はい、いつ撮影した、どのような作品なんですか。
はい、これはちょうど1年前に、うん、僕が 大学在学中の、卒業制作で制作した中編映画になります。
はい、学生として、まあ、はい、学生生活の集大成として作った作品。
はい、そうですね、はい、あ、そうです。
はい、可愛い生徒でございます。
いや、すみません。なかなか。
その卒業制作で作ると、はい、私も例えば美術の大学に行ってたんですけど、ね、卒業制作展というので、はい、一堂に作品を展示して、でそれを経て卒業となるわけですよね。
はい、
卒業制作で作った映画というのは同じように一堂に会して上映をするという形ではないんですか。
そうですね、卒業制作っていう、まあ、卒業制作展で唯一、まあ、この作品で、上映した機会はそれだけなんですけども、今回多摩ニューウェーブである視点部門で入選いたしましたので、うん、上映の機会がまた設けられるということで大変嬉しく思います。
なるほど、卒業制作で作った作品を、はい、この、まあ、多摩映画祭とかいろいろな映画祭に出品をして、まあ、言ったら去年作った作品がまた今年新たに入選という、うん、まあ、賞を得たということですよね。
そうですね、
それはあれですよね、卒業制作でなんといい作品ができたんだこれはっていう自信があって、たくさんの人に見てもらいたいっていう思いからですよね。
いや、もちろんそうですね、そのこう音楽を扱った作品なんですけど、
はい、
そういった音楽としても届けたいなという思いで、
うん、ソウルマン、ソウルミュージカル映画ということで43分の作品なんですけれども、
はいはい、
まあ、監督自身が音楽やダンスもすごく好きということで、その思いを盛り込んで作り上げた作品を、うん、まあ、その卒業した時の卒業制作展だけではなく、たくさんの方に届けたいという思いから、うん、今回素敵な賞までね、うん、得たということで、作品のお話をまた詳しく聞いていきたいんですけれども、はいといういい声しか届いていない織野正樹撮影監督ですが、
はい、
今回、まあ、このような素敵な賞をですね、入選作品として選ばれたわけですけれども、
はい、
実際にこの監督とともに作品を作り上げて、今この栄光を手に入れていかがですか。
いや、一番最初に報告を電話で受けまして、
うん、
非常に嬉しかったですね。やっぱりだいぶ準備段階から仕上げまで、もうものすごく時間を費やして作り上げた作品だったので、もうやっぱり努力した分報われて、自分のことのように嬉しかったです。
はい、準備段階から時間をかけて作り上げたということですけれども、宮野監督、このソウルマン、企画段階から作り上げるまではどれくらいの期間を要したんでしょう。
そうですね、まあ、こうアイデアがあった時で考えたら、多分大学2年生ぐらいの時からこういう映画を作りたいなっていうのを思ってて、
ちなみにその大学2年生の時にこういう映画とはどういう映画を作りたいと最初に思われたんですか。
そうですね、やっぱりこう黒人音楽がずっと好きなので、そういった ことを扱いたいっていうのがまず一つと、うん、やっぱりちびっこが出てきて、
ちびっこが出てきて
頑張って成長するっていう、その姿に、あのその姿を撮りたい、
うん、
で、あとはやっぱりこう多様性っていうところで、あのテーマを持って作りたいなっていう思いで、で、まあ、撮影が去年ありまして、
はい、
で最初編集期間、あ、まあ、夏に1ヶ月ほど設けて、で編集期間で今年の3月ぐらいまでは編集してたので、まあ、通算すると2年間ぐらいですかね、うん、
しっかりかけて、
はい、
思い描いたものから、そのこんなものを買っていたいなと思った時がスタートということで、織野さんはどのタイミングから関わっていらっしゃったんですか？はい、
脚本を具体的に作り始めた段階からですね。まあ、宮野監督の中でもいろいろ構想があって、
はい、
やりたいことをさっき述べたような感じ のやりたいことっていうのが結構最初は散乱してたんですけど、
うんうんうんうん、
それをこううまく取りまとめて一つ一本形にして筋通していくっていう作業が結構大変ではあって、登場人物も非常に多い作品なので、それをこうどう成り立たせるかっていうところですごい時間はかかりながら脚本は一緒に書いていきました。
へえ、私先ほどあの宮野くん織野くんって私が先生みたいに思っていましたけど、はい、織野さんの方が先生っぽいですよね導いてる感じが ね
落ち着きもあるしね
そうですね、なんかでもその、どうしても監督、撮影監督となった時に、監督がこうするんだっていうのを補助してるイメージが私の中ではあったんですけれども、うん、お二人の関係性というと共に一つのテーマに向かって助け合いながら作り上げていったっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、学生映画、まあ、自主制作であったりとかっていう枠組みではあるので、はい、もちろんやってるマインドとしては高いところを目指してはいるんですけど、規模感的にもやっぱりその完全に部署をバサッと分けてやるっていうわけでもなく、
うん、
全員が作品の中身についても考えて愛情を注いでやっていくっていうのも、うん、まあ、それなりの少人数なりの良さなのかなと思ったりはしてるので、
うんうん、
それは結構この間柄では実現できたのかなと思ってますね。
なるほど、はい、改めて宮野監督よりこの作品ですね、はい、ソウルマン、どのような物語が紡がれているのか、ストーリーを教えていただけますか？
はい、まず主人公の誠くんっていうのはハーフで、
うん、
周りと違うと悩んでいるんですけども、そんな中で、ジェームス・バックマンっていう憧れだった、
はい、
シンガーフロントマンが出てくるんですけども、そういった、その方と出会うことによっていろんなことがうまくいって、
うん、
で自分にも自信がついて、最終的にこう何をソウルとは何なのか、何が自分にとって大事なものなのかっていうのを見つけていくストーリーになります。
うーん、これね、翔平さん聞いてると、はい、すごくシンプルなストーリーのように思うじゃないですか、うんうん、
はい、
私は見させていただいたんですけれども、突き動かされるその、音楽に対して何が好きかわからないけど、うん、これめっちゃ好きって思った瞬間が映画の中にあるというか、うん、私一番最初のね、
はい、
誠くんがお父さんの部屋で、
はい、
伊藤さんの私物というかいろんなものを触ってる時に、はい、うん、すごく音がシンプルなんですよ、うん、カセットテープ触ってる時はカセットテープの音のみっていう、
はい、
なんかこう音の粒が粒立っていて、でサングラスの、入れ物をギーッとちょっとしばらく開けてなかった音がして開いて、うん、でそのサングラスを開く時にもしばらく使ってなかったその柄の部分のギチギチっていう音がして、それがいつの間にか別に、ホラー映画でも何でもない固唾を飲んでるテンションに自分がなっていることに気がついて、その後ドンと音楽が流れた時に、なんていうのかな、真ん中から花火のように血が通う、ブワッて通うっていう、もうそこからはただただ夢中で物語を追っていく、 あの序章にめちゃくちゃやられました。
ありがとうございます。なんかこんなあの熱を持って直接感想をいただける機会というのがなかなかなかって、うん、めっちゃ嬉しいです。
これありがとうございます。なんだろう、宮野監督が、ってちょっとおののいて今私の話を聞いてくださったんですけど、うん、折の撮影監督はすごく、はい、うん、そうです、
狙い通り、
はい、はい、その通りですって感じで、なんかあのじっくりと受け止めた感じだったんですけど、いかがですかね。
やっぱファーストシーンはすごくこだわってて、
はい、
やっぱその世界観に導入してもらう、視聴者の人に導入させるっていうので結構やっぱ繊細には撮ってて、
うん、
それこそサングラス開けるシーンだったりカセットテープ の、まあ、キーアイテムにな、後々キーアイテムになってくるものでもあるので、はいはい、非常に、繊細に丁寧に世界観も、もちろんその、音楽が鳴り始めてからの展開も含めて、うんうんうん、緩急つけるように心がけて撮りましたね。
その部屋の何が何を意味しているかっていう情報は全くないにもかかわらず、そのドンと音楽が鳴った時に一気にその違う世界に自分自身が入っていくっていうので、うん、何の仕掛けがあったんだろうって後で思わず考えてしまうぐらいなので、すごく面白かったんです。で、あっという間に終わってしまって、
はい、
なんかあの43分っていう作品じゃないですか、うんうんうん、
はい、
そのなんかスパーク感と逆になんかもっと見たいっていう映画を見てる自分の対象っていうかね、体としてはって思うような気持ちになって、発見の多いね作品だなとすごく思いました。
ありがとうございます。
すごく血が通ってね、ワクワクしたんですけれども、ケイちゃんが夢中に話していたらね、今週の時間をそろそろ終了と、はい、ソウルなりますので、私のソウルが爆発してしまったようですけれどもねお二人なんですけれども、せっかくのこの作品、はい、ソウルマン、神戸の方にもお届けする機会を、企画しているということですので、来週はそのあたりの話をしっかりとお届けできたらなと思いますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。目のつけどころがシネマでしょ、映画ソウルマンの宮野智樹監督、織野正樹撮影監督にお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、はい、今夜は東宝東和の山内萌さんにお越しいただきました。山内さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、山内萌さん、今夜はどんな作品ご紹介いただけますか。
はい、11月3日木曜日祝日公開します、チケットトゥーパラダイスをご紹介させていただきます。
はい、はい、本日より全国公開ということ で、もう映画館に行ったよ、最高だったよと思っているリスナーの方ももちろんいらっしゃると思いますが、うん、改めまして山内さん、チケットトゥーパラダイス、はい、どのような作品でしょう。
はい、ジョージ・クルーニー演じるデビッドとジュリア・ロバーツ演じるジョージアは25年前に結婚をするんですけれども、
うんうんうん、
結婚生活5年でちょっと破綻してしまいまして、
結構短くなったのね、
はい、別々にね、うんうん、もう別れてしまうんですよ。でもその5年の間に一人の娘リリーをね授かって、でじゃあ、そのリリーはロースクールに通って卒業してっていうところまで行くんですけれども、うん、
はい、
卒業した時にじゃあ卒業旅行に行こうっていうことでバリに友達と飛んでいきます。
あ、いいですね、南国に、
はい、
ね、今まで勉強も頑張ってきたし、
そうなんです、
青い空青い海が待ってるわよと旅行に行くわけですね、はい、
で飛んでいった矢先、その地元のね海藻養殖をしてる男性に一目惚れをしてしまって、
うん、すごい展開
恋がねトントン拍子に進んでいって、 結婚をしたいって思ってしまうんですよ。
卒業旅行で
旅行中に
韓国に行った先でビビビッと一目惚れして、
そうなんです、
でなんかうまくいっちゃって、うん、あ、運命だな運命だなって思ってもう結婚しよう、そりゃそうだよってなっちゃうわけ
そうなんです。でってなったらね、両親にご挨拶っていうのがつきものだと思うんですけれども、
すごい
と
んとん拍子、うん、
そのジュリア・ロバーツ、ジョージ・クルーニーにちょっと結婚したいんだけどみたいな感じで電話をすると、
えってなって、急なんか、
そうなんです本当に急すぎて、えちょっと待ってって言って飛んでいくんですよすぐ二、
うんうん、
人ともバリに。でまあそのさっきも言った通り、二人はねもう別々の道を歩んでしまっているので、その失敗を娘にはしてほしくないっていう思いで、はい、スピード婚を止めに行くっていうお話で、その先はね、映画をね皆さん見ていただきたいなと思ってるんです
豪華キャストが25年前に結婚して5年後にも別れてる、そこから20年経ってる、まあ、元夫婦が、
そうなんです、
結託して、結託って悪い言葉ですね、
まあでも目的は一緒ですからね、
そうなんですね、そこはその一緒に手を組んで娘のスピード婚を止めるっていう目的は一緒なので、
はい、協力し合って、
そうなんです、いろいろね、なんか結婚指輪隠したりとか、
あーそれ CM で見ました、
かわい
い
な、
結婚指輪隠そう、それまでしないでやよみたいなね、仲がいいのか悪いのかわからない元夫婦みたいなの見ましたよ
そうなんです、やっぱりその2人の掛け合いがリズムが良くて、
うん、
前半もアクセル全開でジョージ・クルーニーが行ってしまうので、そこも見どころの一つなんです。
ジョージ・クルーニーといえば映画によってね、そのアクセル全開って今言葉ありましたけど、うん、もうものすごくかっこいい、渋い、
最近はね渋おじさんという
か、そうですよね、
皆さんを見守るみたいなのがね、うんうんうん、多い印象もありますもんね、
はい、でもこうはっちゃけた役をするとびっくりするぐらい、うん、こう明るくって楽しくって、うん、面白くって でもかっこよくってっていう、
うん、
今回はどちらかというとはっちゃけてるんですか、
はっちゃけてますね、頼りないお父さんかと思いきや、でもお父さんでよかったなって私だったら思います。
あ、それは世の中の女性は全員ジョージ・クルーニーがお父さんだったよはっちゃけてよかったイケメン太郎が何も寡黙で喋らなくても高倉健ですから、ね、何であってももう家にいるだけでありがたいと思いますけど、うん、でも私の世代からすると、まあ、今回ね、CM で見たり予告編を見たり、
うん、
チラシパンフレットなんかを見ても、うん、ジョージ・クルーニーと、うん、ジュリア・ロバーツが並んでいるっていうだけで、うん、なんかこう、
うん、
これぞ映画、これがもうなんていうのかな、休みの日に映画館に行く意味合いが詰まった映画みたいな、うん、テンションがめちゃくちゃ上がるんですけど、
うん、なんか久しぶりだと思うんです本当にこの手の映画が、
うん、
東宝とは もちろんですし、なんか他社さんを見てもこの何も考えずに見れるコメディ、
はい、
ザ・コメディみたいなのがすごい久しぶりだと思うので、もちろんこのチラシから分かるようにもちろんバリが舞台なので美しい景色も堪能できますし、
なんて澄んだ青い海でしょう、
本当にそうなんですよ、
う
ん、ね、コロナ禍でなかなか外出ができなかったりとか、うん、国を越えることができない中でこの映画を見て、本当に見終わった後にちょっとなんか行きたいなって本当に思える映画なので、うんうん、すごいこの時期の公開がぴったりなんじゃないかなってすごく思いました。
あ、いいですね。コメディっていうね、はい、映画のジャンルの言葉がありましたけれども、このチケットトゥーパラダイスはほにゃららコメディという新しいコメディジャンルがついてると伺ったんですが、
はい、トロピカルリゾートコメディです。
いいですねえ、週末トロピカルリゾートコメディ行かない、いいじゃないですか LINE で送り合いましょうよ、トロピカルリゾートコメディ、いいじゃないですか、チケットを買っておくかみたいな待ち合わせハーバーランドみたいな、よくないですか。
いや本当ぴったりなんですよ、トロピカルリゾートコメディ、この単語でね皆さんつながれると思いますし、ぜひね見てほしいです
ね。あとはストーリーで気になるのがやっぱりこう、うん、家族、
あ、そうなんです、
の思いですよね。
娘視点で映画をもちろん見れますし、逆に親目線でも映画を見れますし、うん、まあそのさっき言ったスピード婚っていうところでは娘からしたら娘の人生だから、
うん、
まあ言い方悪いですけど好きにさせてよっていう思いももちろんあると思いますし、
はい、
でも親からしたら、まあ、失敗した経験っていうのがめちゃくちゃ 大きいと思うんですよね。
自分たちもね信じて結婚したわけですからね、うん、運命の人だと。
だからその一人娘だし絶対に失敗してほしくないっていう思いからやっぱり止めたいっていうね思いももちろんありますし、
うん、
まあ、娘はそのロースクールをさっき卒業したって言ったんですけど、うん、弁護士を目指してていざ就職っていうところまでこぎつけたのに、
うん、
南国の海藻の養殖をしてるね彼と結婚して、え、あなた弁護士どうするのっていう思いももちろん親としてもあるし、
うんうんうん、
でもそれははたまた親のエゴかもしれないし、
うんうんうん、
って考えたらすごい深いね内容なんだなって思います。
確かに何が正解とは一言では言えないけれども、うん、思いやりがあって愛情があるからこそ、
うん、
相手が違うねんっていうところも、うん、親やから言うねんとか、
そう
なんです、子供やから親に行こうやねんっていう、うん、お父さんとお母さんはあかんかったかもしれんけど、うち関係ないやんみたいな別に関西にいちゃいますけどねもう出てくるでしょうしね。
そうなんです。
これやっぱりその見る目線によって、うん、違うってお話でしたけど、
うん、
山内萌えさんからするとやっぱり娘さん目線で見るんですか？
うん、そうなんです。私も初めて見た時になんかいろんな方がどっち目線で見たみたいな感じで、
うんうん、
結構聞かれることあって、私20代なんですけど、すごい多分設定的にぴったりだと思うんですよね、はい、ぴったりちょっと上ぐらいなんですけど、
うんうん、
娘目線で見てしまいました。もう好きなようにしたらいいんじゃないかなって私は
思っちゃいました。好きな人がね
でき
て新しい夢ができたわけだからっていうね、う
ん、そうなんです。
何をごちゃごちゃめちゃくちゃ男前のお父さんと何をごちゃごちゃめちゃめちゃ美人のお母さんがっていう感じのね
なんかもう失敗したら失敗したでそれも経験かなみたいな感じで私は捉えました。
翔平さんはどこに立ち位置を持つんでしょうね。
海藻養殖青年
なるほど、
うん、多分そっち側ですよね。
一目惚れされて自分の声に落ちて
結婚しようしよう言ったらめちゃくちゃ美人とイケメンの夫婦来るみたいな
でやめとけやという圧がかかるという、そうそうそう、
やめといた方がええかな
海藻を食べながら考えようかなみたいな。あ、なるほど。私どうなんでしょうね。だから映画館に行った時に、うん、まあ、お二人の話を聞いててどの目線で自分が感じるのかなっていうのは、
うん、
なんか見てみないとわからないなと
思うんですけど。全部行け
ますよね。そうです
ね。何回も見に行けますよ。
でももうとりあえずジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが元夫婦でちょっとこうなんかが なあんたみたいになりながらも協力したりこう、ね、いがみ合ったりするっていう、でもめちゃめちゃゴージャスでバッグがもう綺麗な海っていうだけでめちゃくちゃ癒されますよね
いや本当チラシだけでもすごい豪華じゃないですか、
はい、
このなんか2人のねこうドーンってくる
なんかそうです、
ね、いいですね2人のドーンとくる豪華さね。
クルーニーとジュリアみたいな
でもジュリア・ロバーツは本当に変わらないですね、
うん、変わらないですね。
このままプリティウーマンの曲流れてきそうなぐらいね。
いや美しいですね。やっぱり年を重ねても美しさは変わらないですし、衣装とかもやっぱり映えますし、さすがだなって思います。
いやもうそのゴージャスさはやっぱり大きなスクリーンで
ね、
そうですね、しっかりとご覧いただきたいですし、私プリティウーマンっていう曲を言いましたけれども、あの、うん、音楽もすごくね懐かしくて、うん、私たち世代はめちゃめちゃテンションが上がると聞いているので、うんうん、なるべく早めに1回目を見に行って、
はい、
2回目はちょっと無理して娘の気持ちで見に行って3回目は何でしょうね、ジョージ・クルーニーの気持ちで見に行こうかなと思いますので、皆さんもぜひねお早めに映画館に足を運びいただき、はい、最高な時間を過ごしていただきたいと思います、
はい、
改めまして映画チケットトゥーパラダイス、いつからどちらの映画館での上映でしょうか？
はい、11月3日木曜日祝日より OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国ロードショーです。
はい、ぜひ足を運びください。先読みシネマ情報、本日は東方東和の山内萌さんにチケットトゥーパラダイスご紹介いただきました。山内さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。